ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの大和由美子です。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
今週もですね、先週に引き続きゲストをお招きしております。ポジティブジャパンのスポンサーでもございます安田建設、安田英一社長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
簡単にちょっと経歴というかですね、申し上げさせていただきたいんですけれども、安田社長はですね、幸福実現党釈良子党首の後援会長の重責ですね。そしてラジオでおなじみの大和由美子さんの後援会長、そしてまた山口出身でおられるんですけれども、山口県のですね、幸福実現党の河合美和子さんの後援会長でもおられます。でまた所沢ライオンズクラブの元会長であり、警察友の会の理事ということで、さまざまな方面でご活躍中と。そしてまた都内でですね、毎週水曜日凱旋活動ということで、主に財務省外務省前で、日本の未来について熱く語っておりますけれども、もう4年目150会場と。
素晴らしいですね。
いうところをですね、頑張っておられます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
年初は、安田社長ということでポジティブジャパンですね。
あ、どうもありがとうございます。
毎年ありがとうございます。
もらってなかったようだ
った。大変お世話になっておりますので、
ありが
たいなというところでございます。ポジティブジャパンもですね、ありがたいことにこうやって続けさせていただいておりまして、また本年もですね、もうしっかりと、本年こそはもうしっかりと、本当の意味で日本が変わっていきますように、しっかりと頑張ってまいりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りします。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
皆さん、ヤスケンってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設、
ヤスケンです。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談ならヤスケンに何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、0.02%？
そう。だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
小島一郎の
未来ビジョン。
このコーナーでは時事問題などを題材にして、日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、
今週もですね、先週に引き続きまして、このポジティブジャパンのスポンサーであります安田建設、安田英一社長をゲストにお招きしております。で、未来ビジョンということでですね、これ私も大変興味があって聞きたかったところなんですけれども、会社経営をなさっておられて、消費税の増税とかそういういろいろ厳しい経営環境の中でもしっかりとこう乗り切っておられる、安田社長のですね、心の力、また潜在意識の力について今日は伺っていきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
どんなところですね、ずっと、経営者を続けてこられてると思うんですけれども、念頭に置かれていらっしゃいますか？
いや僕は昔ですね、僕は根性なくて野球やってたんですけどね、天狗になりまして、それと彼女に走りまして、頭がバカだったので3枠揃いましてですね、まあ物にならなかったと。まあうちの兄貴とかはプロ野球選手で、まあ同級生とかもプロとかいっぱいいたんですけど、そういう失敗がありましてですね、それがすごく悔しくて、それをとにかく自分にリベンジをしたくて、はい、もうその一心でやってきた感じですね。それであとは松下幸之助さんのダム経営の本とか読まさせてもらって、はい、まあそういうのをやったり、あと二宮金次郎が大好きで、はい、二宮金次郎は節約してですね、コツコツ無駄遣いしないで金を貯めて、それを元手に投資をしてですね、仕事を やりなさいと。であとは若いうちは働けるけど年取ったら働けなくなるので、若いうち一生懸命働いて貯金しておきなさいとか、そういうのをちょっとでも近づきたいなと思ってやってきた感じですね、はい、
やっぱ一個一個学んだことを実行に移してきたってことですね。
まあそうでもないですけど、やっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分が失敗したことはやっぱり自分でリベンジするしかないんじゃないかなっていう感じでやってますよね、はい、そんな感じですね。だから大したことないですよ、
はい、皆さんね、さんとおっしゃるんですよね、まあ、普通にやってることとか心がけていらっしゃることとか、またよく経営者の方なんかも特にそうなんでしょうけども、目標とかまた経営理念とかこの未来ビジョンとかですね、まあ、そういったところをぶれずに持ち続けるっていうところとかなんかは何か心がけてることとかあるんですか？
やっぱり自分が過去失敗した悔しさをですね、はい、バネにして同じ失敗をしないようにしたいという、そういう一年ですかね、そういう感じでやってますね、それとあと、まあ、僕青年会議所出身なんですけど、その時いろんなセミナーとかありましてですね、カーネギーさん の, 本セミナーとか本とか読まさせてもらって、はい、で ああいう風にですね、人自分が金儲けたらこの周りの人に喜んでもらえるように、ね、カーネギーさんはカーネギーホールとかね、都市館とか学校を寄付しますけど、まあ、私はとってもじゃないそこまで当然行くわけないですから、まあ、ちっちゃいですけど、ちっちゃいながらいろんなところに役に立って、そういう人間に憧れてますね、
は
い、
結構最初の20代の頃から、うん、ご自身野菜社長 の卒業した高校の野球部にこう毎年寄付をしてこられたと。
あ、そうです、23ぐらいから、まあ、その当時は金はあんまりないですから、年間5万円とか10万円ですね、それをずっともう何十年もやったりとか、それで、まあ、多少収入が増えたらそれに合わせて、まあ、やらさせてもらってるっていう感じでやってますね、は
い、また忙しい中こうライオンズクラブにも所属していて、はい、奉仕活動を、ね、はい、やっておられると、
はい、まあ、奉仕活動もですね、まあ、所沢ライオンズクラブというところはですね、はい、中学校の卓球大会をですね、もう30何年間やってるんですけど、そこでも800人ぐらい子どもたちを
集めまして
、はい、そういうのはやっぱり楽しいというか、そういう感じですね、はい、
福祉の方もね、
はい、
まあ、そうですよね、
やっぱり魂は健全であるっていう、はい、ところのね、
はい、ところ、普段ねお仕事お忙しいと思うんですけど、はい、その合間を縫って、まあ、寄付をしたり奉仕活動したりとかっていうところなんかは、はい、何かこう関連してるなっていうのを感じたりしたこととかってありますか？
やっぱり僕はあれですね、はい、日本の中間層が若い人がですね、非正規雇用で 40% 以上で200万台ですね、これは結婚をですね、結婚しない原因は経済的なものが8割以上なんですよ、実は。だからこれをですね、とにかく、若いやつがこう金儲けてね、生き生きしているような感じがすごく目的ですね。
なんとかしたいですよね、
はい、なんとかしたいです。
私も本当にそこはそう思います、はいはい、
で経済を強くしない限りですね、中国からの侵略はですね、どんどん早くなるわけですからね、はい、その経済と国防というのはもう裏表です、まあ、全く一緒ですので、それがもう僕にとっては何としてでも、成し遂げたいというふうな気持ちで、やらせてもらってますね、はい、
私もあの、ね、安田社長結構近くで見ていて、やっぱり今こう建設業も、うん、あの東京オリンピックのね、あのところもちょっとこう建設としてはもう大体着工をだいぶしているので、うん、その先どうしたらいいんだろうっていうところで、うん、でもなんかこうかなりいろんな奉仕活動とかされてるんで、思わぬ時に入ってきましたよね。
まあ奉仕活動は、
まあ、だからとは言いませんけどね、
別に見返りを求めてやってるわけじゃないので、はい、見返りを求めてやってね、疲れるんですよね、はい、俺あいつにやってやったりなとかよくね、個人的にありますけど、そういうのはすごく疲れるんで嫌だなと思いますね、はい、
そう見返り求めずに本当にやっておられるので、
その方が楽しいですよね。
だからなんか客観的に見てて、はい、そうだからこそなんかお前の時にこうなんか大事な仕事なんかもなんか入ってきてるのかな
っていうの、それはやっぱりあれですよね、まあ守られてるっていうか、はい、そういうのを感じますよ ね、
僕
は
っきり言
えない
、能力ないんだけど、ね、まあ、運がいいっていうか、運がいい方だなと僕では思ってるんですけど、大して努力をしてるわけじゃないですけど、はい、
されてますよ、
そういう感じですよね。
ね、悔しさをバネにする、うん、悔しいからこそそのためにも一個一個身につけるものをこう、ね、うん、着実にお金貯めるとか努力するとか身につけてこられたと、うん、そしてまた奉仕活動なんかも見返りは求めずにやるべきことを淡々と進めてるなんてところは、すごくリスナーの皆様にとっても参考になったんじゃないかなというふうに思います。
いや、そんなことないですよ。あんた持ち上げすぎだよ。後で飯を奢るからね。
怒りを求めてます。まあ何をね、何と言ってもずっと一貫してるのがこのやっぱ中国から日本を守るんだという、うん、その一心でやっぱ行動しているところが私は素晴らしいなというふうに思います、
は
い、
僕はねあと一つね、日本文化をねすごく守りたいんですよ。日本文化はねすごいと思いますよ、はい、もう千年とかの建物があったりとかね、それとあと人間性がすごくいいっていう僕思ってるん
ですよ。世界に誇れますよね。
だからこれをね、中国に侵略されたら全部
持ってかれちゃいます
からね。持ってかれちゃって、ほらチベットのように、ね、内モンゴルとか、はい、なるのも分かってるんで、それはものすごい嫌ですね、個人的には。
そういうわけにはいかないと、
だからほら一人の力なんかも一瞬でほら殺されますからね、はい、だから力合わせて、そういう人と力合わせてということで航空実現党さんがいたので、この世 の希望の星だって僕は思ってますので、今ちっちゃいけど今に見てるよって感じで、ちょっとでも力になれたらいいなって、そういうの一心だけです。
ありがとうございます、はい、必ず変わっていくと思います、はい、それではですね、曲の紹介をしていただきたいなと思います、はい、山口さんお願いします、
はい、今年2月にですね、2月22日、全国一斉労働省で公開されます、はい、映画僕の彼女は魔法使いということで、また千言よし子さん待望の主演作となっております。こちらの方の主題歌を歌われております大川さやかさんのホールドオンをお聞きいただきます。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
映画僕の彼女は魔法使いの主題歌でもありますホールドオンをお聞きいただきました。こちらの映画2月22日全国一斉労働省で公開になっております。奇跡を呼ぶ映画とも言われてますので、ね、ぜひ一度と言わず何度でも
足を。この曲も魔法が込められてるんですね。
そうなんです。
自己実現とか、
はい、
まあ、いろんな何度も聞く、
苦難困難に負けずね、まあ、掴んでいくっていう、まあ、黒魔法と白魔法、まあ、昨年もお話しますけれども、はい、ぜひとも白魔法を使ってですね、天国の天使をこう掴めるような、そういう魔法を使って奇跡を起こしていきたいと。
そうですね、
はい、
まあ、所沢支部に行っていただきますと大和さんがこの曲を打ってくれます。CD がございますのでぜひお求めいただきたいと思います、
は
い、
お待ちしてます。はい、
前半に引き続きまして今週もですね、ポジティブジャパンのスポンサーでございます安田建設安田一社長ゲストにお迎えしてお送りしております。前半熱くですね、もう本当にこの中国から日本を守るというお話なんかもいただきました。番組最後にお伝えしようと思ったんですけども、今月1月19日土曜日にですね、15時半からなんですけれども、大宮の方でマスコミが報道しない中国の人権弾圧セミナーということで、今ウイグルで何が起きているのかと、実際にウイグル人のですね、 まあ、お母さんとウイグル人の方でご自身のお母さんと、その奥様がそのウイグルの、再教育キャンプという名前の強制収容所に入れられている方をゲストに呼んでます。でまたあのウイグルの人権問題では有名なですねトゥール・ムハメットさんをゲストにあの招きする予定になっておりまして、で年末あのラジオも登場いただきました及川幸久外務局長ですね、豪華メンバーで、まあ、この中国で一体何が起きているのか、日本がこれから中国に侵略されるとどうなってしまうのかということをあのしっかりと学んでいこうじゃないかと、でウイグルを助けようじゃないかと、でこんなことが許されていいのかというところをですね、セミナーとして開催する予定になっておりますけど、まあ、そういうのをね絶対なんとかしなきゃいけないという一心で安田社長本当にこう活動しているというふうに前半でもお話しいただきました。まあ、ウイグルの問題は本当これ日本はほとんど知らないですよね。
そうですね、あれ、マスコミがですね全部、はい、中国から資本金もらってますので、あの中国の悪口言わないですね。プレスコードって言って、あの戦争終わった時マッカーサーがですね、はい、中心蔵を出すなとか、空手道とかそういうものとか宗教をですね、神社仏閣で、会合してたんですよ、ちっちゃい時から。そうするとその嘘ついたら舌を抜かれるとか、そういうのが地獄家だとか天国があったりして、自然と宗教心を学べたんですけど、まあ、それを消すためにですね公民館というのをいっぱい作りまして、はい、そこで子ども会だとか、あ、まあ、それも一つの例ですけど、全部ずっとプレスコードと言いましてですね、そういったあの風に作って、今でもまだそれやってるんですよ。
その支配が続いてるってことですよね。
あ、続いてるんですよ。日本人は危ないよね、でもね。
本当にこれ、うん、見事に綺麗にあの、うん、洗脳されちゃったんですよ。洗脳されてますよ。教育も含めて、
もう全部そうですよ。
具体的に。
それでやっぱりあの公職追放で20万人が全部追放されて、はい、そこに全部共産主義者思想を持った、ね、教育界、政治家、官僚全部、あと経済人も、ね、入れられて、そのまんまですよ。だからこういう国国民性はですね珍しいじゃないですか、世界でも、はいはい、
でも今若い人を中心に、うんうん、あんまテレビみんな見なくなっていて、うん、テレビとか新聞の洗脳が効かなくなってるんですよね。
ああ、そうです。それはいいことです
よ。いいんですよ、
はい、すごくいいことです。
だから本当ね、活字離れでみんな YouTube とか中心に見るので、
う
ん、
そうです
ね、何の情報が正しいのかと本当のことを知りたがってるんですよね。
そうだ、僕も、はい、ほら会社を40年やってるんで、日経新聞とか読売新聞も隅から隅までずっと今何十年読み続けて、それが正しいんだろうなってもうやってましたけど、でも全部消費税上げても景気悪くならないとかね、おかしいな、おかしいなと思って、それでもう産経新聞今度読み始めた、産経新聞が一番まともだっても分かって、それからですね、あと YouTube とかも最近やっとその使い方分かったのでそれで勉強したり、あと本読んだりしてですね、はい、多そうすぎだなと、NHK とか日経新聞とか毎日新聞とか、それやっと分かったので、今もうテレビもほとんど見ないですね、
はい
はい、
いやもう、
はい、
ま、洗脳が解き放たれて、
もう僕はやっと、まあ、だからさっき僕は日本人の悪口言いましたけど、私も一言言えなくて、洗脳されたうちの一人でした、はっきり言って。
いや、みんなそうですよ、はい、戦後生まれであれば、
はい、
本当に綺麗に持ってかれていますからね。
そうです、そうです。
で、日本は悪い国だと思い込んでもね、申し訳ないなと思って、
そう
でも誇りに思うべきですよ、この日本。
そうです、いや、日本人はね、すごくお人よしが多くてですね、はい、トラブルとですね、半歩謝るんですよ、最近どっちかって言ったら、お前が謝るんだったら俺も謝る、悪かったなって言って、その歩み寄るんですね。
はい、
で中国人とか韓国の人はですね、悪かったって言ったらね、そうだろうって言ってさ、一歩進んでいくんですよ。だから謝ったらどんどんどんどんですね、ゴールポストをですどんどんどんどんこうね変えていってですね、どんどんどんどん既成事実化して、再現ないんですよ。
謝ったやつが悪いんだってことになりますからね。騙されたやつが悪いとかね。
そうです。
だから本当
に、だから日本人はちっちゃい時からね、手に 後ろに手が回るようなことするなとかね、人をあの騙すなとかとおっしゃられますけど、あの中国人は人から騙されるなっていう教えなんですね、うん、思うぐらい国民性全然違いますね、
は
い、
だ国民性の問題ですよね、
はい、全然違います。
なので我々はそこにやっぱ備えなきゃいけないよと、お人よしなだけだと本当持ってかれちゃいますよと、
う
ん、そしてまたあの経済は発展させなきゃダメだ、
そうですそうですそうです、もう経済と国防はもう、さっきも言いましたように表裏一体ですので、はい、だからねお人よしはいいんだけど、まあ、あの酒もいいんですけどね、あの飲みすぎたら二日酔いで体壊すじゃないですか、
その通りです。
それでお人よしもいいんだけど、度が過ぎるとねバカなんですよ、バカ正直になっちゃう、これはねあの悪ですよ、
はい、はいはい、あっという間に時間が過ぎてきてしまいまして、あのこの中国がですね国内で何を行っているのかというのはリバティの2月号でですね、はい、ものすごい宗教弾圧が、ウイグルで行われているというのに載ってます。これぜひとも皆さん手に取ってお読みいただきたいなと思います、
はい、本当の幸せをつかむ秘訣、それは死後の世界を意識して日々を生きること。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、この世とあの世の真実を知る優しい入門書、幸福の科学出版。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その霊体験はあなたに何を伝えようとしているのか。時間と空間の壁を越える霊差によって驚愕の真相が明らかに。大川隆法、心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう、だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
心の浄化、純粋な信仰、神とつながるための9つの秘技が今明かされる。大川隆法、巫女学入門、神に愛される成功者となるために、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間にですね、30分が過ぎようとしております。明日が成人式だということを一言も触れないままにエンディングが近づいてしまいまして、新成人の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
もうぜひとも明るい未来をですね作っていっていただきたいですし、あの若い人たちがね正規雇用がつけて給料が上がって、そして未来が開けて、で結婚して子供を産んで育てられるような、そういう社会をですね本当にちゃんと作っていきたいなと思っております。それではプレゼントのお知らせをお願いいたします。
はい、今週は幸福の科学出版より、大川隆法総裁著作聖堂の法、こちらの書籍の方を抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。
結構話題ですよね。
あの新聞の方にも広告が載ってます、はいはい、あのお問い合わせがあったりして、私
山本さんもね、どんな本なのってよく聞かれると、
はいはい、素敵な本でございます。
じゃあ正月だから10ですって言
ったら、素晴らしいです、お年玉プレゼントということで、はいはい、こちらの方10名の方に、
あ、やっぱり10じゃない100です、ね、
そうそうい
やいや100人来るかどうか分かんない、100人来たら100人だし、これ絶対いい本だよ。
そうです、
ただいま、2冊から100に変わりました。素晴らしいです、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ぜひとも皆さん応募いただきたいなと思います。
そうですね、
本当にいい本です。
はい、こちらの方、応募方法はFM チャッピーのフェイスブックをご覧ください。締め切りは1月15日火曜日とさせていただきます。人生の意味とは、本当の愛とは、そして地球と宇宙の秘密を知りたい方、この聖堂の扉の向こうに全ての答えがあります。ぜひともお手に取って、100名の方です、ぜひともご応募ください。小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしていきます。それでは皆さん、来週も
お楽しみに。
小島一郎の
ポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設以上各社がお送りしました。